今日の中心の聖書は使徒言行録でありますけれども、使徒言行録の著者はルカによる福音書のルカと言われています。ルカは福音書をいわば前編で、使徒言行録を後編というふうに意識してこれを書いたというふうに考えられるわけですが、著者のルカは歴史について特別の考え方を持っていました。彼は神の救いの歴史を大きく分けて3つの時期、イスラエルの時、2番目がキリストの時、3番目が教会の時。彼の頭の中にはまず古いイスラエルの時として旧約聖書がある、そしてキリストの時を明かしするのがルカによる福音書、そして教会の時を表すのが使徒言行録だというふうに、神の救いの歴史というのをそういうふうに見て、そしてそのように編集していたようです。そういう面で言いますと、この使徒言行録は教会の時に入るわけですけれども、今日の箇所は使徒言行録の13章の13節以下で、中身出しに出ているようにピシデア州のアンティオキアでっていうふうになっています。これは今のトルコの内陸部ですね。わざわざピシディア州のアンティオキアっていうふうに言ってるのは、その当時さらに有名なところ、いわゆる異邦人伝道の中心になったのがシリアのアンティオキアという、地中海の地図でいうと地中海の一番北東の隅っこに当たりますね。そこにピシディアのアンティオキアっていうのがあって、パウロたちの伝道もこのアンティオキア教会が中心になってたんですね。しかしピシデアのアンティオキアっていうのはまた別の意味を持っていました。今のトルコの内陸部にあたりまして、皇帝アウストゥスに捧げられた神殿の跡っていうのが残っていて、もうこのパウロの伝道したところっていうのはほとんどが今遺跡しかないということなんですね。ピシデア州のアンティオキアでのパウロの説教が16節の後半以下に出てるわけですが、これは厳密に言うとパウロが話したものをルカが記録したというよりは、使徒言行録のパウロの説教、あるいはその前のペトロの説教にしても全部ルカ自身の考えがそこに述べられているということになりますね。ですから厳密に言うとパウロの信仰といいますか神学っていうのはこの説教にはそんなに反映されていない。特にパウロの一番主張していることはキリストイエスによる罪の贖いといいますか、それで私たちの罪を贖ってキリストが死んでくださって、そしてそのゆえに私たちは無条件で神様に受け入れられる、これが福音ということですね。そういういわゆる贖罪論というのはこのルカにはあまり見られないんですね。そういう点ではルカから見るとイエス・キリストというのは神様に用いられた方っていう、ですから各福音書を厳密に読むと、今キリスト教の中心的な教理になっているのがあんまり整ってはいないですね。別々いろんな考え方があったんだっていうことがわかるわけです。しかし今日は神の救いの計画という題をつけたわけですが、ですから今日のパウロの説教とはいえルカの基本的な考え方がこの説教のところでも示されています。まず神がイスラエルをお選びになったと、そしてそのイスラエルの子孫を通してイエス・キリストが起こされた、そしてそのイエス・キリストによって救いが完成されて教会の時が始まったのだということをこのパウロの説教という形で延々と述べているわけですね。私はこのパウロが語ったとされる説教のところを見ますと、神の救いの計画ということを私たちが受け止めるときにとても単純に言えること、それは私たちの歴史の主語を神はと変えることなんだ。 私たちの歴史の主を私はでなくて神はっていうふうに変えるときに、私たちの歴史が神の救いの計画の中にあるということがはっきりしている。この主語を自分が私がというのから神が私をっていうふうに切り替える、その時が私は礼拝の時だというふうに思うんです。どうしても私たちは自分で判断力を持っていますから、そしてその癖として自分中心の考え方、欲望にとらわれたり願望とか不安とかいろんなものに動かされますから、どうしても自分中心になってしまうわけですが、そうではなくて私たちは天地創造の神によって作られる。だから私がいるというのは神が、創造者なる神がいて初めて私がいる。厳密に見るならば神が主語であって私は客体なんだ。神に生かされる。とすると人間の価値観でいういろんないいこと悪いことっていうのがあるけれども、はっきり言うと旧約聖書はそういう意味では神が主語になって表現されている歴史というふうに言い換えていいだというふうに思うのです。私たちも自分の歴史が実は神が主語なのだというふうに置き換えてみると見方がぐるっと変わってくるわけです。神がこのことを通して何をなそうとしておられるのだろうとか、そうすると私たちが行き詰まったりすることも神が主語になると、これも神のご計画の中にあって大事なことを知らせようとしてらっしゃるんだなっていうふうに受け止め直すことができる。今日のテキストの中で中心になる言葉としたら23節の13章23節。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのですという救い主イエス、つまりルカにとっては歴史の原点というのがイエス、キリストの時なんです。そしてイスラエルの時っていうのはそのもう一つ前の準備期間、イエス・キリストの時に救いが完成して、そしてその救いは新しいイスラエルである教会の時として今日に続いている、そういう考え方になるわけ。私たちもこの自分が救いの計画の中に入れられているというふうに受け止める時に、自分の歴史の主語を神に変える、あるいはイエス・キリストに変えるということが、これが信仰ということなんだ。そうでないと自分を主語にしたままで神はっていうふうに言っても、これは信仰ではなくて道徳です。道徳はどこまでも人間が中心ですね。だから信仰という時には神が中心、神が私を、誰それさんを、いろいろの出来事をっていうふうに受け止め直すことが大事になると思うんですが、大阪にですね、松浦五郎っていう神父さんがいます。あけぼのという雑誌に聖書エッセイっていうのを書いてらして、とても印象的な言葉が多いのですが、その中でイエスの遺言っていうことを書いてらして、私たちの歴史の主体である神で、その一人子であるキリスト、私たちはキリストを頭とする教会につながっている。そのキリストの遺言っていうのは、松浦神父はヨハネ16章の33節の大変有名な言葉、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。これはヨハネによる福音書のいわば決別説教の一部ですね。私はすでに世に勝っているというこの言葉が大事な大事なイエスの遺言だと。でその遺言の重みということについて松浦神父は映像シーンを思い出していらっしゃるんです。私は今見てないんですが、今大変多くの方が見てらっしゃる日曜日の晩のあの北条時宗で、松浦神父はたまたまこれを見ただそうですよ。いつも見てるとは限らないんですが、たまたま見た時にね、こういう話があったそうです。 北条時宗の父時頼が毒を盛られて死んでいくっていうシーンで、毒のために顔が変形してミスの中に入っていた時頼が最後の時を感じて自分の妻を呼びますと、冷ややかに妻が言いました。何ですか。彼女の父は彼に殺されていた。だからよそよそしい、やっぱりいつまでも夫なんだけど敵のままですね。彼らは憎しみあった冷たい関係の形ばかりの夫婦でした。時よりは密室をあげていました。このすだれみたいなんですね。お前は恨んでるだろう、俺を許してくれ。許してくれという言葉を聞いたとき、冷たい目で下を向いていた妻ははっと目を上げ、今何とおっしゃいました。もう一度私の目を見てはっきりおっしゃってくださいまし。彼は涙を流しながら、お前の父親を殺したことがずっと心に残っていた、許してくれと言います。そして彼は続けて、たったこの一言を言うのに17年かかった。彼は自分の死を目前にして、これを言わなければ死ねないという思いで許してくれと言ったのでしょうと。これはまさに彼の遺言だった。妻は寄り添って静かに彼を抱きます。この言葉が17年間の冷たい関係と憎しみを一度に溶かす和解の言葉になりました。後にも先にもこの番組を見たのはその場面だけでしたが、遺言が包み隠さずにその人の真実を表し、それゆえに力があることを痛感した場面でした。どうしても自分の命を懸けてこれだけは言っておかなければならないっていう、それは重みがある。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているっていうのが、そういう意味ではイエスの大事な大事な遺言だ。今私たちが目の周りにしている世界中の出来事っていうのは絶望的なことばかりです。パレスチナの平和がいつ訪れるかから、平和憲法を持っている私たちの国がどんどん有事という名前で戦争の準備に入ってしまった、そして戦争を肯定するっていう、これはアジアの人々に対する重大な裏切りだと思うんですけれども、それが着々と進められているっていう、そういう中にあったときに、私たちは大変な無力感に襲われざるを得ないのですね。だけど私はまたこの松浦神父の言葉を見たときに、そうなんだと、簡単に絶望しちゃいけないというふうに思うのですね。彼の締めの言葉を紹介して終わりたいんですが、今の世の動きは耐え難く、とてつもない巨大な動きを感じます。しかし信仰を持っている者はすでに世に勝っているというイエスの言葉に信頼を置き、和解と許しを願い、他者のために死に、自分のなすべきことを貫いたイエスの屈しない生き方を最後まで受け継ぐのです。問われるのはその時々の印を読み、イエスのようにどれだけ人間の喜びや悲しみを自分のこととして関わろうとしたかです。平和は神様がお作りになります。今この世界で平和をもたらすキリスト者、キリスト自身が働いておられます。私たちはそれに参与するのです。巨大な力の前であっても、私たちが先に諦めたり絶望したりしてはいけません。たとえ全ての人は諦めても、イエス自身は人々のただ中で平和を作るために働いておられるのですから。平和や真の命は人間の中にすでにあるのです。私たちもこの週、また主を神に置き換えて、そして救いの歴史の一端をまた歩んでいきたいというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、あなたの深い摂理の御手の内にあって、私たちが尊い救いに預かり、そしてキリストの体の枝としてお持ちいただいておりますことを感謝をいたします。しかししばしば自分中心に物事を判断して、自分中心に結論を下してしまいがちでありました。 しかし私の歴史はあなたが救いの歴史として作り変えてくださっています。絶望的になる時にも最後まで望みを失わないで、復活の主がすでに勝っておられることを信じて、また頭をもたげて毎日に進んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。